この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどうすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村健一さん、お越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑くなりましたね。
そうですね、なかなかね、汗ばむ
ようにそうですね、今日ちょっといつもよりも軽やかなスタイルでいきたいと思います。では早速今日の相談事例からご紹介していきましょう。母の不動産の売却についての相談です。現在近所に住む私は一人暮らしと母の面倒を見ています。ところがさっき話していたことを忘れて同じことを聞いたり、時々私のことを妹と勘違いしたりと、最近母の認知機能が低下してきて医師から認知症と診断されました。先日会社から転勤の事例が出て、近々母の近くから離れることになりましたので、母を施設に入所させることを考えています。母には施設に入所するための一時金を賄えるほどの預金残高はないので、現在母が居住している母名義のマンションを売却しようかと考えています。不動産の売却から施設の入所まで母もある程度は理解して納得はしているようです。手続きとして何から始めていけばいいのか分かりません。アドバイスお願いしますというご相談でした。お母様が認知症という診断はされているという具合ですけども、はい、結論としてはいかがでしょうか。
そうですね、認知症ということで診断されましたので、はい、お母さんご自身がですね、不動産ご自宅のマンションを、はい、売却をして、で、施設に入るということを、ご希望はされているんですが、はい、単独で、その不動産の売却行為をですねしていくことはちょっと難しいのではないかと思われます。認知症と診断されたと言ってもですね、程度がやっぱり幅が、
それぞれね、前もおっしゃってましたね、
ありますので、はい、お母さんがどれだけの判断能力の程度が、あるのかということで、はい、貢献制度というものを利用して、これから不動産の売却から施設の入所の手続きをですね、進めていけばいいのではないかと思われます。
はい、じゃあ今日はそのお話を詳しくいただけるということで、はい、なかなかね、普段の生活で貢献制度ってなんか難しそうと思いますけども、いつも私もこの時間のこう最初のところでご紹介するのに成年後見とか言葉ではお伝えしてますけども、詳しく誰かに紹介して説明できるって言われたらなかなか難しいので、今日はじっくり勉強したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
そうですね。で、はい、成年後見制度っていうのが、まず簡単に言いますと、本人さんが単独でできないことを代わりにやってもらう、本人で、はい、それで本人さんを、保護する、本人さんの代わりにやっていただくことで、やりたいことを実現したりとかですね、権利を保護したりとかするための制度っていうのが、
ご本人の持っている権利を保護してあげる、そうですね、守ってあげるという、
意思を尊重したりとかですね、はい、権利を保護したりとか、っていう制度が成年後見制度というものになります。はい、これだけですとちょっと抽象的なことですので、本人さんの、今回で言いますとお母様ですね、はい、お母様の判断能力がすごく重たい状況の場合ですね、そういった場合はその代わりにやってくれる人に大きな権限が与えられます。
はい、
お母様がご自身でできないことを、代わりにお母さんの意思を尊重して、お母様の権利を保護するために、代わってやっていく必要がありますので、大きな権限、代理できる権限というものが与えられてます。
はい、
これが成年後見制度に3つほど類型がありまして、
はい、
一番程度の重い場合に与えられるのが成年後見人という立場ですね。
はいはい、
で2番目に、 補佐人で3番目に補助人と、いう立場の方がお母さんの判断能力の程度によって、お母さんの判断能力が程度が低ければですね、基本的にはお母さんが、ご自身でできるんですけども、その補助人という方が、お母さんを補助するという立場ですね、同意をしたりとかですね、場合によっては代理をしたりとか、
認知機能の低くなっている度合いが少ないという意味ですね。
そうですね、
低いというのはね。
そうですね、ですから、お母さんご自身で判断能力、判断できるのであれば、できるだけお母さんにやっていただくと、でできないところを補完するために、代わりに誰かがやっていくということなんですよね、でこれは実際に成年後見制度を利用しようと思えば、家庭裁判所に対してそういった制度を利用しますっていうことの申し立てをしていく必要があります。
これはしないとできない。
そうですね、
ということですね。権限はもらえないということですね、
身内の方が私が成年後見人になりますと言ってるだけでは、成年後見人としては公に、代理をして行為をしたりするっていうことができない。
契約とかができない。
そうですね、契約とかができないんで、それをするために家庭裁判所に対して申し立てをしていく必要があります、で申し立てをしていって、その、医師の診断書とかですね、場合によってはその裁判所の調査官とか、医師の鑑定とかですね、そういったものが必要になってきまして、でその結果お母さんの判断能力としては、どれだけの程度なのかっていうことをですね、裁判所が判断をしていくということになります、でこの、成年後見制度の申し立てをできる人なんですけれども、本人さん、お母さん自身も申し立てできます、
あ、そうなんですね、
で申し立てをする行為自体は、法律行為というものではありませんので、ただそのやってることの意味が理解できてればですね、申し立てをしていくことも可能ですので、ですからお母さん自身が、成年後見の選任の申し立てをしたりとかっていうのはできなくはないんですけども、実際、やることはちょっと少ないかなと。
あ、そうですか、ご本人の申し立ては、
ですので、多くは四親等内の親族ですね、の方が、されることが多いのではないかと、
つまり血のつながりがない方はできないということですか、申し立ては。
そうですね、四親等ですから、子供は一親等ですね、で兄弟は二親等で、甥めいは、三親等になりますね、四親等といえば結構広い。
あ、そうですか。配偶者も入りますか、子供の。
もちろん配偶者も入
ってます。あ、そうですか。じゃあ血のつながりとかそういう言葉ではちょっと言えないけど、いわゆるまるっきりの他人からは、例えばお隣に住んでらっしゃる方が、この親等に入らないお隣に住んでらっしゃる方が、あそこの奥さんちょっとこうだから申し立てしてきてあげるわということはできないわけですね。
そうですね、
そうですか。
やっぱり申し立てできる人っていうのは、
決まっているということですね、範囲が。はい、わかりました。
で、今回の場合でしたら、ご相談者さんはですね、娘さんですの で、一親等のご親族ということになりますので、その長女ですね、長女である娘さんが、お母様の判断能力がちょっと低下しているので、成年後見制度を利用したいと、で家庭裁判所に申し立てをしていくことになります、で、その申し立てする場所なんですけども、お母さんの居住されている、場所を管轄する家庭裁判所となります、
三田だったらどちら
ですか。三田でしたら神戸の家庭裁判所になりますね、でそちらに、お母さんが三田市に居住されている場合でしたら神戸家庭裁判所に申し立てをしていくということになります、で、あと申し立てをする際にですね、いろいろとこう書類を出していくんですけれども、 まあ、特に重要なのがそのお母様の判断能力の低下の分かる診断書ですね。
あ、はい
はい、医師の診断書、はい、これが本当に重要な書類ということになります、はい、で場合によってはもうこの医師の診断書だけで、お母様成年後見人をつけるべきなのか、補佐人をつけるべきなのか、補助人で足りるのか、その三類型のどれに当たるのかっていう判断される重要な資料となります、
そうなんですね、
はい、で、あと候補者としまして、その、まあ、誰が成年後見人とか補佐人、補助人になるのか、
気になります。
ここはあの候補者というのは、はい、あの別に書かなくても申し立てをすることができますし、書いたとしてもあの、まあ、選任される場合はあるんですけども、選任、必ずしも選任されるとは限らないんですよね。
そうなんですか、はい、
で今回そのご相談者様である、長女の方がですね、まあ、お仕事の関係で転勤されると、お母さんの近くからちょっとあの離れてしまうと、いうことで、この長女の方が候補者として書いたとしても、実際に財産の
管理がなかなか難しいですね。
管理がちょっと難しいと判断されますと、この長女の方が候補者としてなりたいですと申し立てをしたとしても、選任はされない可能性というのはありますね。で、まあ、あと妹さんとかも、もですね、まあ、お近くに居住されているようでしたら、妹さんがなることももちろん可能ですし、で、まあ、ここは第三者であっても特に、はい、候補者としてなることは、まあ、書いていただくことは自由なんですが、やはりそのお母さんの、まあ、管理する財産の金額とかですね、まあ、今後申し立てをするきっかけとなったのが、はい、まあ、判断能力が低下して、で施設に入るためにお金が必要であるから、居住しているマンションを売却して、はい、でその売却代金を、施設の入所費用に充てようという目的があって、今回こういう申し立てをご検討されているということですので、はい、そういったことに不慣れな方っていうのが、果たしてその成年後見人等ですね、なったとして実際ちゃんとできるのかどうか、家庭裁判所としてそれがちょっと難しいのではないかと判断されますと、専門家が選任されたりとかいうのはありますね。
ああ、そうなんですね。じゃあこれは希望は書いてもいいけれど、その通りになるとは限らないという。
そうですね、
後見を代理をする人ということで、はい、まあ、候補者としてはということですか。
そうですね、
はい、分かりました。
ですから、まあまあ、ここは総合的に判断してですね、で、あと管理する、まあ、今回お母様もう預金がほとんどないということですので、まあ、娘さんですね、今回、まあ、ご相談者さんはちょっと難しいかもしれませんけども、妹さんが、まあ、お近くに居住されているんでしたら、妹さんがなることは可能かもしれないですね。最終的には裁判所の判断ということになってきますね。
そうですね、お任せということで、
はい
はい、
もし仮にですね、この預金の残高が、例えばたくさんあったとした場合ですね、もう何千万とか億とかいう金額あったとした場合は、ご親族の方がもちろんなりたいと考えて申し立てをしたとしても、そこはちょっと慣れなかったりをするんです。
あ、そうなんですか。
裁判所も一定の金額以上の預金金融資産がある方の、まあ、成年後見人等になる場合はご親族の方なれないっていうふうにこう線引きをしているようなんですね。
あ、面白いですね。
そうですね、ちょっと不思議なんですけど、
はい、
1億の預金を管理することと500万円の預金を管理することをやることは同じなんですね。
そうですね、はい、
ただその線引きをしているっていうのには、やはりその、まあ、一般の方ですと、まあ、家族 の、特に同居とかされてますと、家族の生活費をお母さんの預金からこう全部引き出したりとか、はい、そういった、まあ、 ご自身の財産でないのに、あのご自身の、まあ、ご家族だから
ルーズになってしまいがちですよね。
ちょっと自分のものとして使い、はい、消費しがちだっていう、はい、まあ、あのそれが、まあ、家庭裁判所が考えているだけで、実際にそういう方ばっかりではないんですけども、あの金額が多額になりますと、はい、やはりその専門家が選任されたりする運用がなされているようですね、
は
い、
それは具体的にこう額ははっきり決まってるんですか？
そうですね、特にその公表されているというわけでもないですし、あの年々そのご親族の方が成年後見人になれるような方向には動きつつあるようですね。
そうですか、
はい、
分かりました。じゃあちょっとここまでを一旦こう頭の中整理するために一曲お届けして、後半にもう少し詳しく伺ってまいります。さて今日は第2水曜日ということです。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしております。教えて司法書士さん、後半に入ってまいりましょう。今日のご担当、兵庫県司法書士会伊丹支部から西村健一さんお越しいただいてます。後半よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではもう一度今日の相談事例ご紹介していきましょう。母の不動産の売却についての相談です。現在近所に住む私は一人暮らしの母の面倒を見ています。ところがさっき話していたことを忘れて同じことを聞いたり、時々私のことを妹と勘違いしたりと、最近母の認知機能が低下してきて医師から認知症と診断されました。先日会社から転勤の事例が出て、近々母の近くから離れることとなりましたので、母を施設に入所させることを考えています。母には施設に入所するための一時金を賄えるほどの預金残高はないので、現在母が居住している母名義のマンションを売却しようかと考えています。不動産の売却から施設の入所まで母もある程度理解はして納得しているようです。手続きとして何から始めていいのか分かりません。アドバイスお願いします、ということで、では前半ちょっとまとめていただけますか？
そうですね、はい、まあ、今回お母さん単独でできないということですので、成年後見制度の利用を、検討されて、
はい、
で、家庭裁判所に対して申し立てをして、で家庭裁判所から、まあ、成年後見人とですね、お母さんの、まあ、お母さんに代わって不動産の売却とかを、まあ、する立場の人を選んでもらうという必要がありますね、
はいはい、申請申し立てのところまで前半お話しいただきました。
はい、はい、で、まあ、候補者としてね、あの挙げたとしても、ちょっと、まあ、あの採用されるかどうかっていうのは最終的には裁判所の判断にはなるんですけども、はい、まあ、あの今回ですね、まあ、妹さんも候補として挙げることも可能ですし、もし、はい、あの候補者としても空白にして申し立てをしたとしても、家庭裁判所の中であのそういった名簿がですね、後見人等の候補者名簿というのが備わっておりますので、
はい、そうなんですね。
で、まあ、司法書士もその、その候補者名簿に搭載されておりますので、あ、はい、もしあの、まあ、妹さんも後見人等になるのはちょっと自信がないと、いうことでしたら、あの空白にしていただいても、裁判所からあのきっちりと専門家を選任してもらうことも全然できますので、はい、安心していただければと思います、
はい、
で、まあ、その選ばれた、方がですね、まあ、後見人であれば広範囲な代理権がありますので、はい、当然不動産の売却もできます、
はい、
であと、まあ、ある程度の判断能力はあるんですけど、ちょっと、うん、不動産の売却までするのは、到底できない判断、理解はできていないだろうということでしたら、うん、まあ、補佐人ですね、うん、で補佐人というのがですね、あの本人の売却、お母さんの売却行為に対して基本は、同意をするだけなんですよね。お母さんが売りたいです、うん、でそれに対して同意をするにとどまるんですが、うん、
はい、
まあ、場合によってはあの家庭裁判所の審判でですね、補佐人に売却についての代理権までつけることも行われています。
はい、代理権ということはこの方 の, あの判断に任せられるということですか？
そうですね、選ばれた補佐人が、
はい、決めてもいい、
そうですね、いくらで売るのかとかですね、誰と 不動産の売買契約を締結するのかですね、はい、そういったことも全部補佐人がやってしまうことが可能ですね。
可能ですか、はい、
で、あと補助人ですね。お母さんの判断能力は、うん、まあ、ちょっと軽微な場合ですね、はい、基本はもうお母さんご自身で売却行為ができるんですけども、はい、場合によっては不動産の売却については重要な財産の処分に当たることだから、うん、補助人に同意をするだけの同意をする権限を与えたりとかですね、
はい、
補助人に代理権まで与えたりとかですね、
はい、
基本はもう補助人はもう後ろ盾をするというイメージですね、
はい、
でこの後見とか補佐とか補助人とかですね、それぞれの境目っていうのはなかなかちょっとどの程度の判断能力で後見人が選ばれるのかとか補助人になってしまうのかっていうのはちょっと線引きがなかなか難しいところであります、
はい、もうこれは裁判官にお任せ。
そうですね。
そうなんですね。
一応医師の診断書の中に後見人が選ばれる相当の判断能力の程度であるとか、うん、補助人の程度の判断能力がありますとか、
はいはい、
で一応その医師の見解意見もですね、はい、書面で書いてもらって、
うん、
それを提出することになりますので。
そうなんですね。
はい、で、まあ、それが選ばれた場合ですね、
はい、
後見人等が、お母さんに代わって不動産の売却、
うん、
まあ、施設の入所とかをするための、方が選ばれた後ですね、うん、
はい、
まず不動産の売却ですね、
そうですね、
施設に入所するためのお金を工面する必要がありますので、不動産の売却行為ですね、
うん、
まあ、もし補助人であればお母さん自身が動いていくことになるんですが、まあ、今回そのお母さんご自身でできないことを前提とした場合ですね、うん、
はい、
まあ、後見人が選ばれた場合ですね、はい、まあ、一応後見人等ということですね、お母さんの不動産の売却の代理権のある後見人補佐人補助人が選ばれた場合を想定して説明させていただきますと、
はいはい、
まず売却に必要なことですね、まずこの不動産このマンションをですね、うん、売ってくださいと、
はい、
不動産の仲介業者さんにまず依頼をするところから始まりますね、
はい、そうですね、そうかそうか、はい、
でそこでこのマンションを買いたいという人が見つかればですね、まあ、マッチング成立した場合ですね、うん、
はい、
不動産の売買契約を締結して、
はいはい、
で契約書も取り交わしをします、
はいはい、
でただしその今回ですね、お母さんが居住しているマンションなので、
はい、
家庭裁判所からですね、その居住しているマンションの売却については許可が必要になるんですよね。
あ、
で、
はい、
これは、なぜ許可が必要かと言いますと、施設に今後入る予定で売却されるんですが、うん、はい、今後また施設を退所して戻ってくる可能性もあるんですよね、
はい、
で、その戻ってくる可能性があるとかですね、はい、うん、で売却をする必要性があるとかですね、うん、
はい、
を家庭裁判所に許可をもらう必要があるので、
はい、
もしその駐車場とかでしたら、居住するとかっていうことがありませんので、売却することについては何ら家庭裁判所の許可っていうのは必要ないんですよね、うん、
はい、
で要は、その自分お母さん自身の生活の本拠が後々、うん、施設退所したときに亡くなってしまうと困るので、
そうですね、路頭に迷いますね、
そうなんですよね、
はいはい、
ですので本当に今まで住んでたマンション、
うん、
戻ってくる可能性はないんですか、
はい、
とかなぜ売却するんですか、その必要性は高いんですか、
はい、
っていうことを家庭裁判所に、はい、申し立てをしていって、
うん、
で許可をもらう必要があります、うん、ですので居住用の不動産はすべて許可が必要と。
ああ、そうですか、
はい、居住用というのは過去に住んでたところも含めてですね、
あ、含めて、
はい、今現在住んでるところだけではなくて過去住んでたところも もう要は戻る可能性のある住める場所ですから、はいはい、そういったところを不動産を売却するときは家庭裁判所の許可が必要となってきます、はいはい、で契約書売買契約書取り交わしをして、うん、で、監督をしている家庭裁判所の許可をもらって、うんはい、で、実際に売却行為をするのは、うん、成年後見人等がですね、お母さんに代わって売却行為をしていくことについての許可ということになります、うんう
ん、これは割とスムーズにいくものですか？
そうですね、申し立てをして、うん、やはりその 1、2 週間ぐらいはかかって、うん、
ああ時間は結構かかりますか？
はい、かかったりはしますね、
はいはい、
で裁判所もその一つの案件だけを管理しているわけではありませんので、
そうですね、はい、
どんどん後見の案件というのは、減ることはなくて
今増えてきてますか？
増える一方でですね、
そうですね、これからずっとね高齢社会ということですからね、
ですからその成年後見人の案件というのはもう非常にこうずっと増えていっておりまして、でなかなかその昔は早く終わったのが今ちょっと時間がかかったりとかっていうのはなんか印象としてはありますね。
そうですか。
で、家庭裁判所の売却許可、これもし出なかった場合、これも契約は白紙と。
あ、そっか。
売却行為自体は後見人等がお母さんに代わってマンションを売却するっていうことがこれ無効になってしまいますので、締結した売買契約、これはもう初めから無効ということになりますので、まずは家庭裁判所の許可を、売却についての許可、誰にマンションを売っていくらで売るのかと、でどのマンションを売るのかということを重要事項をですね示した上で家庭裁判所に許可を求めていくということになります、はい、で、許可が出ればですね、あとは、買い主様がですね、その不動産の売買代金の全額ですね、だいたい売買契約の時に手付金として売買価格の1割とかですね、いくらか金額定額を渡してっていうことがよく行われるんですが、初めに払った分は売買代金の一部に充てられますから、うんうんうん、残りの分ですね、9割の残りの金額とか、初めに差し入れた金額を差し引きした残りの残額をですね、これは売買代金の決済ということになりますね、はい、で決済をするときに、その当然名義を変えるための必要書類というのがあります。所有権移転登記を買い主さんにしていくための必要書類、これもあらかじめ準備をしていただく必要があります、で一般的にはですね、後見人の印鑑証明書とか、その後見人になれば、後見の登記事項証明書というのが法務局から発行されます、で今回マンションの居住してた、マンションの売却ですので、家庭裁判所の許可の審判書ですね、こういったものも必要になります。あと場合によってはですね、そのお母さんがこのマンションを取得した時の住所がですね、その今現在の住所と違っている場合っていうのがあるんですよね。今現在このマンションに居住されているので、その住民票もここに置かれているんですが、買った時はその前の住所で登記されている場合とかもあるんですよね、でこういった時は、住所変更登記というのをお母さんの住所変更登記というのが必要となってきます、
結構細かいところまでもちろんですけどきちんとしないといけないんですね。
そうですね、ですね、でこの住所変更登記ですね、余談ですがこれ義務化されることが決まっております。
あ、そうなんですね、
令和8年の4月1日までに、義務化されますというその法律が施行される予定となっています。
そうですか、令和8年、あと4年後ですかね。
そうですね、以内ですね、まだ時期は確定時期は未定なんですけれども、施行、その時期までには、施行されるということが決まっておりまして、 でこれ住所変更登記ですね、はい、登記されている住所と今現在の住所が違う場合、うん、正当な理由なく、うん、まあ、2年以上放置した場合は、うん、5万円以下の過料、
うん、そうなんですね、
罰金みたいなのが来るんですよね、はい、まあ、これは相続登記もそうなんですけども、はい、そういった義務化されたっていうことがちょっと最近 の、うん、大きなニュースにはなってきてますね、はいはい、
じゃあこれが不動産売却に必要なことで、なかなかいろんな細かいこともありますけれども、はい、今日ご紹介いただいたこの成年後見制度、それから不動産のそれに伴って売却をする、この中でご専門としての司法書士の皆さんができる部分、最後にご紹介ください。
はい、成年後見制度を利用を申し立てする際に、先ほども、はい、申し上げましたけれども、家庭裁判所に、管轄の家庭裁判所に、成年後見人等の選任の、開始の、申し立て書というのを提出することになります、
はい、
司法書士としてはその申し立て裁判所に提出する書類の作成権限があります、はいはい、で、候補者としてですね、まあ初めからその書類作成者をですね、うんうん、書類作成を受けた司法書士が候補者として、なってくださいと依頼されることもありまして、
はい、
で、その司法書士が成年後見業務を行うことももちろん可能です、
はい、
で、あと不動産の売却の手続きの際にですね、登記の手続きが必要となります、
は
い、で、売買によってその所有権の買い主様への移転登記ですね、
うん、
で前提として場合によってはお母さんの住所変更登記というのが必要になりまして、そういったと不動産の登記手続き全般も司法書士として、はい、お手伝いできる権限の一つとなっています、
はい、で皆さん方こういう後見などプロのお仕事としてしてらっしゃるので、それぞれのきちんとしたお互いがこう何ていうんですか、こう見届けるというんですか、管理制度が出来上がってらっしゃるようですね。
そうですね、まあ、こういったことをですね、ご家族の方ができることっていうのも、うん、なかなか不慣れなことでもありますし、ちょっと限界があるところもあるとは思うんですよ、うん、ですので、まあ、必要であればですね、また近くの司法書士の方にですね、はい、お問い合わせいただければアドバイスできるかなと思います。
はい、わかりました、よろしくお願いいたします。そしてやっと無料相談が実施できるように今なってますので、はい、近々行われるのをご紹介しましょう。今月4月20日の水曜日、来週の水曜日、夕方の5時30分から夜7時までの間、キッピンモール6階の方で行っています。そしてもう一つ、23日の土曜日、来週の土曜日になりますね、午後1時から3時まで、この2回が今月は無料相談がございますので、ぜひ暮らしのお悩み、困りごと、気軽にご相談いただきたいと思います。そしてまた、兵庫県司法書士会総合相談センターもお電話かけていただいてのご相談も大丈夫です。電話番号は 078-341-2755、078-341-2755、こちらの方で受けていただきます。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村健一さんをお越しいただいてご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送、明日までにハニー FM のホームページ、ウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホ、パソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。次は5月11日にお送りする予定です。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。